日刊深夜快速月曜版月曜名画劇場。へのきだ新右衛門です。今日ご紹介しますのはまたまた日活映画、日活映画といってもね、別にね、宇野浩一郎の濡れて打つとかね、いろいろありますけども、そういうのではなく、1956年、日活映画でございます。監督、川島雄三、名将、川島雄三、幕末太陽伝など、様々な名作を残しております。今回ご紹介しますのは、須崎パラダイス、赤信号でございます。はい。モノクロ作品となっております。これ好きなんですよ。どんな映画っていうかっていうと、本当にね、はっきりしないダメな若いカップルのダメダメっぷりを最後まで描いたダメダメ映画なんですけど、これがね、不思議と面白いんですね。主役は新玉道代であります。後に細腕繁盛期、若い人は分かんないでしょうね。まあね、割と線の細い和服のよく似合う、髪の毛をアップにしてね、美人ですよ。もともとは宝塚ですよね。で、このね、新玉道代がね、おキャンなね、なんかいい感じで、もう和服なんですよ。和服姿で、でね、東京のね、その街をね、その1956年の、走り回るんですよ。まさしく、なんかこう、なんか、躍動感というか、この、新玉道代が演じる伝えという女は元娼婦で、で、そして、吉次という男、これはもう典型的なダメ男、これは三橋達也がやっております。後の、十津川警部、長いことやってましたね。相川欽也とのコンビ、長いことありましたけれども、その十津川警部のと演じた、三橋達也さんが、本当にね、ダメな男を演じておりまして、煮え切らないやつ、いつもうじうじしてるんですよ。で、このうじうじしてる吉次と伝えのカップルが、まあ、うまくいかないんですけど、まあ、東京のあちこち街をこう、放浪しながら、で、最後もう、持ち金というかお金が60円しかない。そんな状態でバスから降りて、たどり着いたのが須崎。で、須崎っていうのは、現在の東京都江東区の東洋一丁目あたりなんですけれど、かつてそこに、赤線があったわけですよ。まあ、いわゆる売春地帯。で、橋がかかってましたね。橋がかかって、そこにこう、アーチ状の門があって、そこにネオンで、須崎パラダイスと書いてあるわけです。その門を越えると、そこはもう色町。で、その手前は、まあ、片木の町っていうことなんです。で、この、新玉道代はもう金がないから困ったから、だったらもう体売って稼いじゃおうという、そんな軽い気持ちで行くわけですね。で、でも、その橋のたもとに一軒の飲み屋がありまして、これちぐさという飲み屋なんですけど、一人のね、中年の女性がやってるんですよ。子供を抱えて。旦那はね、女作って逃げちゃってるんですね。で、この子供が二人もいましてね、大変なんですよ、育児に。で、なんとかしてその手伝ってくれる人いないかっていうところに、その新玉道代とこの吉次が転がり込んできたということで、で、新玉道代が雇ってくんないって言ったら、いいわよ、雇ってあげるよって言って、その日のうちから新玉道代を稼ぎ始める。そこで、まあ、いわゆる、なんでしょうね、コレオリアの女中ですよ。ところがやっぱり、ね、客が次第がうまいんで、あっという間に人気者になる。で、三橋達也はどうしたかっていうと、近所の蕎麦屋、騙され屋って言うんですけど、そこでね、店員やってるのがね、小沢昭一なんですけどね。で、小沢昭一がすごい調子のいい兄ちゃんの役やってるんですけど、そこで働き始めます。で、新玉道代は、その、毎日やってくる、その、吉次がこう顔見に来るんですけど、その、まあ、言ってみれば、伝えがどっか別な男にこう、引っ掛けられていないかって、もう不安でしょうがないんですよ。かといって自分は何もできないんですよ。稼ぎも悪いんです。で、その、吉次がだんだん嫌になってきましたね。で、そうするとそこにね、一人のね、切符のいいと言いますかね、そこそこ小銭を持っている、ラジオ店の店主という、落合というのがやってまいりまして、これが河津清三郎がやってるんですけど、バイクで、スクーターでやっていくんですよ。まあ、当時はね、マイカーがまだない。スクーターを持ってるだけでも結構なものなんですよね。秋葉原で、ラジオ店。まあ、今でいう電気屋さんを経営してうまくやってる。で、その河津清三郎に口説かれて、新玉道代は、道代は、その河津清三郎のところに行っちゃうわけですよ。で、その後、この宮下達也はもう腐りに腐りまくるわけですね。で、 で、そうこうしてるうちに、実は、新たな道をまたこの千草に戻ってきちゃいます。河津清三郎の方がいいなと思って行ったんだけれど、行っては見たが、見ては見たが、なんか知んないけど、ダメ男、吉次のことが頭の中でちらついて、どうしようもない。で、結局戻ってきちゃった。でもね、その間に、この千草の、その、女将が気を利かせて、この宮下達也演ずる吉次に、もうあんたね、あんな女はもう見切りをつけて、あそこの騙され屋の蕎麦屋の、あの、ね、気立てのいい女の子が働いてる、ね、女中さんやってる、あの子ともう結婚しちゃいないよということで段取りをもう進めていたんですよ。で、ところが、まあ、新たな道夫が帰ってきたよってことを桐生を知ってしまった宮下達也を追っかけるわけです。そこでこう、すれ違いがこう、起きるんですけど、で、最終的にですね、その近くで事件が起きるんですよ。なんだろう、パトカーなんかも来てましてね。で、そこに行ってみると、実はそこで殺人事件が起きてまして。殺されてたのは、その千草の女主人ね、お徳って言うんですよ。そのお徳の亭主、伝子、女を作ってどっか行っちゃってたやつなんですよ。これ実は途中で前戻ってくるんですよ。女を捨てて、やっぱりお徳の元が一番いいって言って、これからはやり直すよと、気持ちをこう入れ替えてやり直すってなことを言ってる、その、伝子が、実は追っかけてきた、その元の浮気相手の女に刺し殺されたというその現場。そこの、その野次馬の中に、新玉道夫と宮下達也がいて、まあ、再び、この二人は、また元の鞘に戻ってしまう。なんだこれは、という。そして、この二人は再び、まあ、バスに乗ってどっかに出かけていくという、まあ、そういうストーリーです。本当にね、メリもハリもないんですよ。ひたすらあるのは、もう走り回って元気のいい、新玉道夫と、もうずっとこう、冴えない表情でムスッとしている、宮下達也。このコントラスト。やっぱね、1956年、この頃から、だからもうすでに戦後、戦争が、太平洋戦争が終わって11年も経っている。その頃、すでにそうだったんですね。女の人の方が元気がいいんですよ。うん。男はダメで、女の人は、ね、こんなに、なんていうんだろうかな、生活感っていうか、生命感、生命力に溢れているっていうのは、そういうトーンで茅島雄三はこう描いていった。なんかね、私そこまでね、この吉次のようなね、ダメ男じゃないですけど、なんかね、なんか見てるうちにね、ちょっとね、身につまされるようなね、不思議な思いがする、そんな映画ですね。ね、これもう名作の一本でございますんで、どっかで知った、聞いたことがある、あれを見たことがあるって人もいるかもしれませんが、ぜひね、この機会にですね、この日活映画、1956年、川島雄三監督作品、すさきパラダイス、赤信号、もともとの原作はね、そういう、色町とか、そういう風俗街とかの、で生きる女の人たちの作品をたくさん作っている女性の作家さんが書いた原作なんですけれども、それはすさきパラダイスっていうんですけど、短編であるんですけど、これに赤信号というのをつけたところがミソです。その橋を渡って向こう側に行っちゃうか、あるいはまだ手前のところで踏ん張るか、そこのその自分の心に対するそのポッと灯った赤信号というのがその人のその心、男と女の心の中にどううまく作用していっていったのかっていうな感じのところをね、描いた作品です。ぜひね、暇な時にでもご覧いただければと思います。というわけでございまして、明日は FMC でお聞きの皆さんは火曜版をお送りいたします。